今日は3月16日、ヨハネ3の16の日です。ヨハネ3の16は小さな聖書と呼ばれまして、その中に聖書のメッセージがぐっと凝縮して込められている、そういう箇所ですね。別に3月16日でなくても、毎日この聖書の言葉を読み、また学び、そして暗記し、それを思い巡らす。とても素晴らしいことと思いますが、普段それをしてなかったら、特に今日はそのことをしたいと思うのです。ヨハネ3の16、もう皆さん暗記していらっしゃいますか？もしあやふやだったら、今日完璧に覚えるようにしてみてください。で、このお言葉を、今日この日は誰か他の人に分かち合いたいと思います。電話でもいいでしょう。メールでもいいでしょう。手紙でもいいでしょう。ヨハネ3の16を書いたブックマークがあったら、それを送ってあげる。まあ、そんなことができたら、ヨハネ3の16、3月16日を意義深く過ごせるのかなと思います。そのためにも今朝の礼拝は、ここに示されている神様の愛について、3つのことをご一緒に学んでみたいと思うのです。第一に、神様の愛は、逆説の愛だということを学びましょう。ヨハネ3の16、神はこの世を愛してくださったと言っていますね。で、聖書が言う世というのは、実は神様に背を向け、神様を遠ざけ、また神様からも遠ざかっている人間社会のことを指しているんです。聖書には、世と世にあるものを愛してはいけない。もし世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにない。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは、父から出たものではなく、世から出たものである。世と世の欲は過ぎ去る。しかし、神の御旨を行う者は永遠に長らえる。そんな言葉があります。イエス・キリストを信じる者は、この世から救い出されました。神様の国の国民になりました。ですから、地上のものではなく、天のものを目指して生きていくんです。で、そのことを時々忘れまして、世の中に引っ張られてしまう、世の中に流されてしまう、そういうことがありますね。そういう人たちに対して聖書は、世を愛してはいけないと戒めを与えています。聖書にはこんな厳しい言葉もあります。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか？世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。神様は私たちに世を愛してはいけないとおっしゃったんでしょ？それなのに、ヨハネ3の16では、神はこの世を愛されたと言っています。私たちに愛してはいけないと言われたものを神様が愛された。これは矛盾です。しかし、この矛盾の中に神様の愛が現れているんです。神様は矛盾を犯してまでもこの世を愛してくださった。もしそのことがなかったらこの世界は救われなかったでしょう。この世の中にどっぷりと浸かり、この世の流れの中に流されていた私たちは、そこから立ち上がることができなかったでしょう。神様の愛は逆説の愛。神様は愛されてはならないものを、愛されるはずもないものを愛してくださったのです。逆説の愛は聖書の至るところに出てきます。神様は神様に背いたアダム、エヴァを裁かずに見捨てませんでした。ノアの時代には罪が蔓延し、人類すべてが滅ぼされても仕方のないような状態でした。でも神様はノアとその家族を救い、人類を保ってくださったのです。古代大きく強い国だったエジプトを懲らしめ、その奴隷であったイスラエルの人々を救い出して、神様は奴隷を神の民と変えてくださったんですね。で、神の民イスラエルから見ると、カナン人、モアブ人というのは 異邦人と呼ばれまして、神様の愛の届かない人と思われていました。でも神様はカナン人のラハブ、モアブ人のルツを神のために加え、ダビデ王の先祖にし、そしてイエス・キリストの先祖に選ばれたのです。イエス・キリストも当時の宗教家から見て、神に愛されるはずもないと思われていたガリラヤ湖の漁師ですとか主税人たちを弟子に取りました。人々から罪人と呼ばれた、そんな人たちが誰よりも先にイエス様を信じ、イエス様に従ったんです。弟子たちの中でもイエス様を三度も知らないといったこの育児のないペテロが初代教会のリーダーに選ばれています。また教会を迫害していたパウロが、人たちの中でも一番大きな働きをした宣教師に変えられていきました。人間の愛、大抵の場合相手に自分の条件を満たすものがあるから愛するという、言うならばだからの愛ですね。あるいはその条件がもし満たされたら愛してあげましょうという、もしもの愛です。でも神様の愛は条件に全くかなわないものさえ愛してくださる愛です。これはにもかかわらずの愛と言っていいでしょう。神様を信じた多くの人が口を揃えてこう言います。私はこの世の汚れの中にどっぷり使っていました。私がこの世そのものでした。でも神はこんな私を愛してくださいました。まさかこの私が神様に愛されイエス・キリストを信じて救われるとは思ってもいませんでした。もっと神様に愛されて良い人、もっと神様を愛することができる人、世の中に大勢いると思います。でもその中で神様は私を愛してくださったんです。まさかこの私がと驚く、それは皆さん神様を信じる者に共通した思いじゃないでしょうか。私は神様の愛はまさかの愛だろうと思います。このまさかの愛で私は救われている。聖書に世と世の欲は過ぎ去るとありました。この世と一緒に滅びていくようなこんな私を神様は心にかけてくださった、目をかけてくださった、救いに招いてくださったのです。神様の愛は実に逆説の愛ということができるでしょう。第二に神様の愛は犠牲の愛ということができます。ヨハネ 3-16 に神は愛されたとありますが、どのようにですか、その一人子を賜ったほどにとあります。ある人が愛は犠牲によってわかると言いました。そうですね。もし私たちが誰かを愛するならば、その人のために時間を犠牲にするでしょう。お金を使うでしょう。何より心を使うでしょうね。何かを犠牲にするんです。で、口先では愛していますよと言いながら、実際にその人のために骨惜しみをするようなことがあったら、その愛はまだ本物には遠いような愛かもしれませんね。昨日のレントの黙想の中に、マルコの 12-1-12、ブドウ園の農夫の例え話を読みました。ブドウ園のオーナーは管理を任せている農夫たちに、最初自分のしもべを選び送り込みます。ところがその農夫たちはそのしもべを痛みます。次のしもべを送るとまた痛められる。その次のしもべを送ると今度は殺されてしまう。そんなことが何度もあったんですが、この持ち主はブドウ園の農夫に忍耐し続けますね。この物語ではブドウ園のオーナーは神様です。で、農夫はイスラエルですね。普通だったらオーナーは農夫たちに報復するでしょうね。もうそんな人たちを追い出してしまうでしょう。ところがこのブドウ園のオーナーは農夫たちに忍耐し、彼らがやがて態度を改めるだろうと期待しました。 そして最後に自分の息子をブドウ園に使わすのです。神様も神様に逆らう人々をずっと忍耐し続けてくださいました。そしてその人たちへの愛を示すためにご自分の一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。神様はご自分の御子が犠牲になる、それをご存知でした。でもそうした犠牲を払ってでも神様は人々を愛し、御子の犠牲によって人々を救おうとされたのです。イエス・キリストが十字架で死なれたのは私たちの身代わりのためでした。本当は私があの十字架で罰を受けなければいけなかった。でも神は神に逆らう者たちのためにご自分の御子を身代わりにし犠牲にしてくださったのです。神様の愛、それは一人子を賜った犠牲の愛です。このキリストの身代わりの死を思うときに私はコルベ神父という方のことを思い起こします。コルベ神父はポーランド人なんですが、1930年から6年間日本で伝道していらっしゃる。長崎に彼の記念館があるんです。長崎に前行った時に行きたかったんですが、残念ながら行けませんでした。日本人に関わり深い人です。で、6年間の日本での伝道の後ポーランドに帰りました。1936年ですね。その後第二次世界大戦が勃発します。ポーランドはドイツ軍に占領されます。コルベ神父はナチスに反対したというのでゲシュタポに捕まえられます。1941年2月のことです。そしてあの恐怖のアウシェビッツ収容所に入れられました。囚人たちは人間扱いされませんで、名前は剥奪されまして、コルベ神父は囚人番号で16670号と呼ばれました。人々は一日にパン一個と、それから本当に水のような薄いスープを一杯、それを与えられるだけで、厳しい労働、強制労働に駆り出されたのです。その年の夏のある日のことです。コルベ神父と同じ班から脱走者が出ました。収容所の所長はその班全員を集めまして、その中から10人を無差別に選んで、その10人を餓死刑にすると宣告しました。脱走を出したその連帯責任、そしてもう脱走者が出ないようにという見せしめの刑罰ですね。その10人の中の一人が突然、私には妻も子もいるのですと言って泣き崩れてしまいました。囚人番号5659、ポーランド軍の元軍曹であったフランシスコ・ガヨバニチェ。で、彼はナチスがポーランドに占領されるためにそれに抵抗した角で逮捕されていました。その時に囚人の中から一人の人が所長の前に進み出ました。所長は銃を突きつけ、何が欲しいのだこのポーランドの豚め、と怒鳴りました。しかしその人は落ち着いた様子と威厳に満ちた穏やかな顔で言いました。お願いしたいことがあります。私はカトリックの司祭で、私には妻も子もありません。妻子あるこの人の身代わりになりたいのです。それがコルベ神父でした。所長は驚くのあまりすぐさま声が出ませんでした。囚人たちみんな生き残るのに必死な中で、他人の身代わりになって死んでもいいという人が現れたんですから、普通ならそんな申し出は受け入れられるはずもありません。コルベ神父もその場で銃殺されていたことでしょう。ところが不思議なことが起こりました。所長はこの申し出を受け入れたのです。受刑者名簿にガヨバネ地区の番号5659の代わりにコルベ神父の 16,670が書き込まれました。コルベ神父と9人の人たちは着物を脱がされて死の地下室と呼ばれる餓死官房に入れられました。着物を脱がすのはこの着物を食べないためなんですね。で、それでそこでは食べ物の一かけらも水一滴も与えられません。普通だったら飢え子と渇きのために発狂しまして叫び声やうめき声が聞こえる、そういうところなのに、監視員が時々そこを回るときに聞いたのは賛美と祈りの声だけだったと言われています。コルベ神父の導きにより死の地下室は聖堂に変わったのです。2週間後6名の者たちはすでに息絶えていました。でもコルベ神父を含め4人にはまだ息がありました。薬物を注射され、その4人も殺害されました。1941年8月14日コルベ神父47歳の時でした。コルベ神父の死は確かに英雄的な死でした。でもそれだけのものではありません。自分のためにイエス・キリストが犠牲となり身代わりとなって死んでくださった、そのことによって私が救われた、そのことを知っている者だけができる殉教の死でありました。私たちもイエス・キリストの十字架を私のためだった、そう深く心に刻み覚えていたいと思います。戦争が終わってヨーロッパが再び自由になったとき、ガエバネチェク元軍曹はどこにでも招かれるところに行ってコルベ神父のことを語り伝えたと言われています。彼は世を去る間際までコルベ神父の愛の犠牲を語り続けてやまなかったのです。私たちも私たちの身代わりに死んでくださった方を思っています。イエス・キリストです。このお方のことを語らずにはおれない、黙っていることができないのです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を、いいえこの私を愛してくださった、そう語り続けようではありませんか。神の愛は第三に無償の愛です。神様は私たちにどんな代価も求めず、私たちにその愛を提供してくださる。無代価で私たちを救ってくださるのです。大体本物の愛というものは代価を求めないものですよね。私たちが救われるために神様に差し出せるもの、どんなものがあるでしょう。何もないです。どんなに厳しい修行を積み重ねても、どんなに深い悟りを開いても、それには人を救う力はありません。人を救うのは神の愛だけです。人はこの神の愛を受け入れ、それに応えることによって救われるのです。皆さん、愛に応答できるのは愛だけですね。真実に応えることができるのは真実、信仰だけです。私たちにできることは、神様がその愛の証明としてこの世に送ってくださった御子イエス・キリストを信じることです。その信仰によって神様の愛に応えるのです。イエス・キリストを信じる、このことを通して神様の愛を受け入れる者はその愛によって救われるのです。私がそう申し上げますと、多くの人はそんなうまい話があるものかというかもしれません。でも皆さん、私たちはうまい話でなければ救われないんです。うまい話、グッドニュース、福音でなければ救われないのです。どこまでも正しく、どこまでも清い神様の要求を私たちは自分の力では満たすことができません。自分で神様に愛されるだけのものに人間になろうとし、そういう人間になろうとしても、私たちは絶対神様の条件にかなうことはないのです。自分で自分を救うことができない。だから神様は 私たちを救う愛、その愛、無償の愛をもって私たちに語りかけてくださっています。その愛を受け取ることを願っていらっしゃいます。昔ある海辺の村で伝道していました宣教師が引退する年齢になりました。母国に帰ることになったんです。でも彼には気がかりなことが一つだけありました。彼が伝道していた村では大勢の人がクリスチャンになった。ところがその村長だけは頑固にもイエス・キリストを受け入れようとしなかったのです。村長は、人は自分の努力で救いに至るんだ。何も、もうイエス様に救ってもらわなくても、ましてや信じるだけで救われるなんて、そんなことは馬鹿げたことだ。そう思っていたんですね。まあ村長は自分はクリスチャンにならなかったんですが、でもその尊敬、宣教師をとてもとても尊敬していました。それでお別れに自分が一番大事にしている宝物を宣教師に差し上げたいとそう申していました。それは真珠でした。ところが宣教師はそれを断りまして、いいえ村長さん、これこんな素晴らしいものをただでもらうわけにはいきません。お金を払いたいんです。いくらお払いすればいいでしょうか。すると村長は顔を真っ赤にして怒りました。この真珠は、わしの息子が深い海の底から取ってきたものだ。その時息子はあまりにも長い間息を止めていたために、海から戻っていた時にはもう死んでいた。でも、その手にこの真珠を握りしめていた。この真珠は息子の命そのものなんだ。あんたはそれを買うというのかね。わしの息子の命にどんな値段をつけるというのか。宣教師は村長の宝物である真珠のことも、それを取りに行った息子が命を落としたこともよく知っていました。知っていてわざとそれを買いましょう、代金を払いましょうと言ったんです。宣教師は村長に言いました。村長さん、あなたが私に言ったことはそのまま私があなたに言いたかったことなんです。あなたの息子さんの命にどんな値段もつけることはできません。私はあなたのそのギフトをそのままただで受け取るべきです。村長さん、イエス・キリストの命にもどんな値段もつけられませんね。世の中で一番尊いものというのは、決して自分の力で買い取ることができないものなんです。イエス・キリストがその命と引き換えに、私たちのためにしてくださった救いもそうなんですよ。私は何も支払わないで、あなたからその真珠をいただきます。村長さん、あなたも同じようにイエス・キリストの救いを今受け取ってください。この村長が神様の無償の愛を、イエス・キリストの救いを受け入れたのは言うまでもありません。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちもこのヨハネ 3-16 に示されている神様の愛を心に、生活に、人生に迎え入れましょう。そしてこのヨハネ 3-16 が真実であることをもっと体験させていただき、その体験に基づいて多くの人々にこれを証ししていこうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは愛の神であられ、御言葉によって絶えず私たちにその愛を示してくださっています。どうぞ御子イエス・キリストにあるあなたの愛をさらに私に教えてください。私がどんなにかあなたに愛されているかを示してください。あなたの愛に生かされ、あなたの愛に生き、 あなたの愛を人々と分かち合う私たちとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。